ました。もうゴールデンチャンプルのお時間でございます。
はい、最後水曜中がなぜらあれか深夜でございます。よろしくお願いします。
一人でやってる人がいるな。
雨は嫌ですね、ともき。
フォーエグザンポーあらかしなと、
はい、劇団だから今日は一目です。よろしく
お願いします。
ありがとうございます
。ありがとうございます。
いや雨になりましたね。
雨なったな。
台風綺麗にそれたね。
そう、それってはいますけど、
この直角にな
って、直角くんだ。俺は直角くんバレに曲がってる。
沖縄から逃げるように去ってったけど、
すごい
ありがたい。
ピッチャーがすごい。
そうだな。
あれボールでしょ多分。
しかもあれめちゃくちゃでかかったんだよな。
めちゃくちゃ
890
なんて効かないよ
ね。えなんかあれ普通って何なんだっけみたいなぐらいなんか低かったですよ、ね、
950、940
とかでも怖いっていうのにね。
そうそう、きれいって、
死にでかいの当たったな、やばかったなっていうので915だったから。
あーとかでね、で800いくつって聞いたから、あれ普段いくつだっけ、1000だっけ、900だっけみたいな。
やばいっすよ。
よかったよかった。
それとそれだけどやっぱ影響出てるもんね。風ちょっと強かったり
する。そうですね、風強いっすね、う
ん、雨もなんかな、昨日まで頑張って持ちこたえてたんだけどな。
セーター着ていいのかどうか分かんないっていうか。
あーセーターもね、
気温は19度とかの時もあるじゃないですか。
あるね。最近寒いね。夜
寒いじゃないですか。
でどうなっとんだ。長袖じゃないですか。
長袖で、
俺半袖短パンっすよ今日。
そうだから一人夏してんの。
なんか2月とかの19度って絶対セーター着るじゃん。もう
まあまあ2月はまだ
変な話ダウンジャケット着てもいいぐらいじゃん。
あ、まだ寒くなるんだで着れる。
そうそう着れるじゃん。この時期に19度になると、え、気温は一緒だけどこれでセーター着てたらなんかおかしい人と思われないかなっていう。
しまったけど。
そう、どんだけ寒がりなのって思われるけど気温は一緒なんだよなと思いながら。
特に布団もそうですよ。僕布団ね、毛布と羽毛布団もしまったのよ。
あ、
で、あの夏用の、あ、かなり暑くなったっけよ前に。
あ、はいはい、
もう暑くなるだろうなと思
って。夏日になりましたもんね、
うん、で、夏用のさ、あの分かるかな、ひんやりした、
はいはいはいはい、薄いやつ
タオルペットみたいな、
はい、
あれでやってんだけど今寒くてよ。反対にしてザラザラの面で寝てんだけど、もう寒いのよ。それでも
あれ寒いと眠り浅くなります
よ。でもデイジ出張起きてるもん寒くて。
へえ、俺全然
私結構通年一緒だな冬。
え、
なんかクーラーとかつけるけどなんか毛布はあったかいまま、なんかお腹にだけかけたりとか。
なんか分厚い毛布じゃなくて、
そうそう、ちょっと薄手の
ブランケットの
長いやつ。はいはいはい、
俺も年がら年中。
私も年がら年
中。え、2人あれで過ごしてんの、
はい、夏はだからそのブランケットみたいなのしてタオ
ル。え、冬あれだけでいけるの。
僕あれだけ。
嘘でしょ。
私冬はあれにプラス1枚の羽毛布団してる。
え、タオルケットとそのブランケットみたいなやつを逆転しても、普段タオルケットだけだけど寒くなった時はブランケット行って上からタオルケット。
前はもう本当にガチな内地で使ってたやつ使ったんです、冬用モード、うんうん、でもうちょっとボロボロになってきたんで買い替えようと思って、で去年舞台というか、まあ舞台の映像配信でやったビューティフルサンデーで冬用の毛布が欲しいってなって、あ、ではどうせだったら買うから、うん、使う何つうの、自分でも欲しいし、まあ、自分が買ったら舞台で使えるんだったら買いますよっつって、うん、無印のちょっといいやつ買ったんですよ。
無印のいいやつ、
そうそう、無印のいいや
つ。ヒート好きだよね。
何が
ヒートの話題からよく無印で買った話出てくるの。
あ、やっぱ憧れじゃないですか一種の。
俺無印は
ちょっとおしゃれ風じ
てあれなんだよな。そうそうそうそう、安いもんだと思ってて。
いやいや違うだろ。
そうだから
ね、
なんか昔の感覚だと安いイメージだったんです
よ。俺もそうだったよ。だってノーブランドって意味でしょ、は
い、
無印って。
そうだからもうそういうロゴとかのついて、うん、だからもう無印っていうブランドになってしまったから、まあ、だから
シンプルな生活みたいな、うん、もうなんか
だけどな、結構な、
だって小学校とか中学校の時無印のあのアルミの缶のなんかあのペンケースみたいなのめちゃくちゃ流行って、
あ、流行ったね、流行った流行った、
よく行ってたイメージはあったんですけど、
文房具とかは別にそんな高くないんだけど、
そうね、意外と雑貨とか、
そうそうそう、でまあ、最近はね結構あの、まあ、無印も多分前よりは安くなってると思う。
だから俺高ーってなって、
そうそう、でだからお布団とかでもやっぱあんまなんかなんつうの、だんだん年取ってから寝つきが悪くなったりとかしたんで、ちょっといいの買おうと思って買ったらとっても快適。
本当に、
うん、
行っちゃおうかな。
いっちゃいっちゃい。あとはでも色がいっぱいあった。あのユニクロとかも結構。
え、ユニクロも布団ってあるの？
あ、冬は売ってますよ。
え、
冬用毛布。
え、本当に？
すごいな今。
でなんか結構なんかネットで、あの1個持ってると本当になんか高評価みたいな感じだったんだけど、うん、色が茶色しかなかったんですよユニクロが、
はいはいはい、
ちょっと茶色か黒かしかなくって、うんうん、そのビューティフルサンデーの時白がいいってなって、うんうんうん、ユニクロが白だったので、うんうん、そのまま、あ、そうそうそうそう、無印
はなんか白のイメージあるわ。
そうそうそう、うん、
白か灰色のイメージある。
あ、
白灰色、
白かベージュみたいな、
あのあと木目調、
あ、まあまああんな感じのね、本当にまあザ無印だから、う
ん、印はいかんくなったな。
そうだから、まあね、体調崩しやすくはなります
けど、だから気をつけんと、
うん、
このよくわからん時期が一番気をつけんといけない、
ね、でも全然なんだよな、
同期はよ、多分よ、小学校の頃の体で止まって、お前多分体育着で年中過ごしてたタイプだろ。
体育着ではないですけど、もう基本半袖短パン
だろうな。なんかいたよな、スウェッツ一人は。
なんか筋肉質っていうか、だから多分あれなんじゃない、体温が高いとか新陳代謝も良かったりとか。
まあでも小学校の時僕ぽっちゃり少年だったんで、多分それもあると思う。あ、
影響してる、
はい、
ぽっちゃり少年だった
んだ。なんだっけ、ミートテック、うん、
ミートテックっていうんですか、
なんか皮肉ってよ、ヒートテックの、ヒートテック、
ミートだけに、
そうそうそう、お肉つけてる、言うんだよ本当に、ミートテックつけてるって。
じゃあヒートに書きたなんていうの、
ヒートテックって言わせたいんでしょ。もう自分で言ってるさ、ヒートにかけてなんて言うっつって、ヒートテックって言わせたいんだろうなって丸見えさ。はい、ということで皆さん体調気をつけて ね、
はい、気をつけよ本当に。
もうさっきラジオ始まる直前に言ったけど、4月来週もうゴールデンウィークで、4月終わったら3分の1終わりですよ、
早いな。
早いね、
本当だ。
だから、まあ、
年明けてもう3分の1終わるよ、
うん、3分の1だよな、ね、めっちゃ早いよな。
何してたかな、
何してた4月も特に。でもなまたなんつうの、このコロナがさ、ちょっと猛威を振るってさ、ね、稽古が思うようにできてないじゃん今。集まれないってまた状況になってるから。
だから去年の今頃というか、まあ、もうちょっと前ぐらい、2週間ぐらい前かな、うんうん、まあね、よく話し出すけど、フェイスブックの過去のこの日で、うん、去年だとあ、俺のカバネを超えていけ、はいはいはい、まあ中止になりましたみたいなお知らせが、ね、ちょうど流してたぐらいで、そうそうそうそうそう、だからあれから1年ね、やってで、まあ、今また別のちょっと企画が動いてて、もうそろそろ発表できるかなっていうところではあるんですけれども、はい、っていう感じかな。
何してたかな。でも今生活の基準がガナハベースのあれになってるので、
う
んうん、昼型夜型が今
行ったり来たりだね。
1ヶ月ごとに変わってる感じですね。
本当、
2月、1月はいつ普通通り夜や
ったけど、うんうん、あ、そっかそっか、
2月は県独自の緊急事態だったから時短で昼営業になったんで昼型になって、3月でよっしゃ戻ったってなったんですけど、4月からまた昼でやってるんで今。
そうだね、そう考えたらあなたたち大変だね。もともと夜メインの方たちは1ヶ月単位であれが変わるんだ、
はい、
あー大変だそれ。
自分もだから夜バイトしてって11時閉店かな、うん、本来だったら。で去年の7月にそこのバイト入ったんですよ、
うん、
でも元々週1回とか2回とか稽古がない時とかっていう感じで行ってたんで、うんうん、あれですけど、もう来るお客さん来るお客さんが、あ、なんか初めましてかいみたいな。もうだから入っても8月の緊急事態宣言で、緊急事態宣言中はもうお店閉めるって言ってもう閉めてる。でまた出勤して3週間半年、まあ、1ヶ月2ヶ月行ったらまた閉めるのずっと繰り返しで、
いつまで行ってもあなた新入りのこと
してないそうそうそうそう、もうすぐ1年になるんですけどねって言って、なかなか、まあ、あとは県外から来るお客さんとかも多くって、
ね、
なんかそうそう、なかなか来れなくてとかっていう方も多いですけど、なかなかね、生活が
ね、 ね、安定しないね本当に。
まだ家にいるかと思って、だから今月
ほんまな話で、
ね、来月ちょっとなんかまた店が閉まるようならまた バイト考えなきゃかなと思ったけども、だんだんなんかそれが慣れてきちゃって、もうこれからまた新しいの始めるのもなっていう。
振り回
せてる、それもあるし、
そう
バイト何やろうかみたいな。
ずっと家にいるからな夜基本だからなんか家に行って今回この台風が来るかもみたいな、
新型
がでかいのが来て思ったんですけど、沖縄の人ってまあまあ自粛慣れしてるんじゃないかなっていうのは。
あ、そう、台風のやつね。
そう、台風、昔から台風来て、まあまあそのある程度ね、20歳超えて20代の時とかは逆に飲みに行ったりとかしてたけど、うんうんうん、その前とかもう台風だったらずっと家いたし、
家いたな。
だからなんか そんなに、まあ、家にいるの苦じゃないというか。
あ、本当？
僕は全然苦じゃないですよ、家で過ごせるんで。だからなんか他の人とか周りとかお店関係のこの県外から来た人とかと話聞くと、うんうんうん、やっぱずっと家にいるのが耐えきれなくなるらしいんですよ。
へえ、なんでだろうね、これ何の違いなんだろうね。
だからそれで、まあ、でも家での楽しみ方がわからないんじゃないですか。そうだから DVD 見るとか、まあ、今だったらね、ネットフリックスとか
いっぱいあるから、ね、から
全然いけるけどなと思って。
いや、私もでも出たいな、まあ、だいぶ慣れたけど
出たいタイプだな
俺。だから陽性になった時の2週間ぐらい自宅待機の時、うん、もう、ね、別に全然苦じゃなかったんですよ。
へえ、
全然もう本当にその2週間ずっと家で過ごしては幸せだなと思ってたもん、逆に。
なんか、まあ、最近またちょっとバイ昼のバイトも減ってから家にいることが増えて、でちょっと前はワンマンショーの編集だったりなんだりとか、うん、ちょいちょい、まあ、もうなんか時間潰しじゃないですけど、うん、できることあったけど、はい、今それがないんですよ、手元に。でちょっとずつ、まあね、練習だったり台本だったりとかっていう、まあキツネうどんのネタとかって忙しくしてるんだけど、ぽっかり2時間とか3時間とか、午前中は別に夏の動かなくても大丈夫みたいなのがほぼ週3ぐらいあるわけ。もうなんか午前中全然体が動かなくって、
もうなんかそういう時こそなんかゲームがいいんじゃない。
いやでもなんかもうゲームとか、まあ、漫画とか、どんどんどんどんなんかこう
時間潰せるよね、
なんだろうな、落ちていく自分がどんどんダメ、なんかこれで普段の生活にじゃあ戻りました、コロナが終わりましたってなった時に自分どうなるんだろうなっていうなんか恐怖はある。
だからそれこそその時に料理なんか仕込みとかやっておけばいいんじゃないですか。
ああ、なるほどね、うん、なんかよくあるように1週間分買ってタッパーに分けるとか、
なんかレシピ見て、あ、こんなの家にあるのでこんなのできそうだなと思ったら仕込んどけば夜飯食う時にパッて作れるじゃないですか。だからなんかそう やれることがいっぱい見つかったんで、
まあ、まあやれることはあるよ、
全然家にいて。
そうだから今
暇しないというか、逆に今忙しくなってるんだよな、家にいても。
うどんちゃんと YouTube、はい、この前第2弾で何あげたっけ、あ、3月かしいか、
はい、
あげて、で月1か月2ぐらいで今あのその料理の動画撮影もしてて、からこの前も、三枚肉とフーチャンプル作って、
うん、フーチャンプル俺この間作った。
そうそう、でそう家で自分で作るとあんま上手にできないから、うどんちゃんにちょっとコツというかどんなやってるのと教わりながら、
俺初めて自分で作ったにしてはめちゃくちゃ上手にできたなと思って。
ふーちゃん、
はい、
ふ
をあの水で、
はいはい、戻してね、
戻すのすら初めてやった。
でもあれ気持ちいいんじゃない。
気持ちよかったです、ね、グーンって絞った時の
そうそうそうっていうのやったりとかしてるから、まあ、一応料理やったりとか、そういうなんか次何作ろうかなじゃないけど、なんか沖縄の旬調べたりとかはやってるから、でもなんかなんていうの、なんか頭の中で考えてるだけでなかなか行動に移せないじゃないですか、こう会えないから、
うん、
で台本とかもこの大勢のやつとかもいろいろオンラインでやったりとか、台本直しても LINE だけのやり文字だけのやり取りとかが多いから、なんかなかなか進まなくてから、
俺も全然台本読めない
家にいると、
うん、なんかね読む気が起きないの
かる、
なんか人と合わせて、うん、フィーリングで覚えるタイプの人だから、
そう
一人で黙々と読むっていうのがね、もう1分2分で飽きるね、
飽きる、うん、私もそうなんで、稽古場で覚えるというか
眠くなるし、
ちょっと見てから行くよ、読んでから行くんだけど、読んだものを稽古場でやって、あ、覚えてる覚えてないチェックしたりとか、あ、こういうニュアンスかってなって入れるから、もうなんか家でね台本なんか開いてみてっていうのが1時間2時間とか持たないんだよね。
そうだから、この間いつから2日前3日前ぐらいかな、うん、あのチャンヒビさんのネタを撮影するっつって、はいはいはい、は
い、ライブ用のね、
はい、ライブ用、今月のライブ用のやつで、その台本は結構前にもらってたんですよ。言ったら多分先月やろうとしてたやつできなかったんで、うんうん、まんまやろうっていうことになって台本は持ってたんですけど、うん、家で一切読んでなくて、この撮るって言った日は前日から連絡が来てて、うん、ネタ明日やるんかってなってたんですけど全然台本読めなくて、うん、結局事務所に6時半集合ねって言って僕20分ぐらいについて、そこから10分ぐらいで覚えて稽古場で読んで、
10分で覚えられるっていうの
は
すごいね。
まあまあでも2分3分ないぐらいのやつではあるんであれなんですけど、だからもう入り方が違うっすね。
あ、
もう家で読むか、その稽古場でやっぱもうやるぞっていう時に読むの。
でも本当は家で読んだ方がいいんだよな。
そうちゃんと目を通してきた。いやでも僕はまあ先月って言ってたのもあるんですけど一回やってたけど、まあ抜けちゃってたから、
家でさ台本見てこうやってやって、でなんか録音したりとかするじゃないですか、なんかこうあの読み合わせした時の録音して、うんうん、でそれ聞きながら台本を見てこう セリフ繰り返してで台本閉じてまたこの耳で聞いてる耳で録音したやつ聞いててでこれに自分のセリフも入ってるじゃないですか、うん、言ったらこれ全部録音しといてセリフだとして相手が言ったら返すなんだけど自分のセリフも入ってるから冒頭のなんていうのヒントみたいなのがあるじゃないですか。
あ、はいはい、
意味わかります。
自分のセリフの
そうそうそう、だから
始まりを聞いてあこれかこれか
そうそうそうそう、はいはいはい、
シャドーイング的なことね。
そうそうそう、でじゃあ実際にこのもうイヤホンも外してもう台本も外して稽古場行ってセリフ合わせますって言うと全然出てこない時とかあるわ。
そうだ、入ってこない。だ前は俺もそれで入れてたと思うんだけど、あの寸劇の仕事とかあったじゃないですか。
あ、学あの進学ガイダンスとかね、
あれとかはもう完全に読み合わせしたのを、はいはい、ボイスレコーダーで撮ったのを聞いてて 2,3 日も聞いて口で言って覚えてたけど、多分今それもできないんじゃないかな。
だからね、だからだんだんなんかあれだよね、このツイッターとかフェイスブックとかでみんななんかどうやってセリフ覚えてたっけっていうのがもうなん
か、ね、ちょこちょこ見るな役者の皆さんの。
だからね、に今だからこのネタだったりとか、まあ、ちょっとなかなかねあの本公演という形でできないからショートバージョンというかでやるじゃないですか。だから3分4分の、ねうん、ネタだったり台本だったり、2時間の台本って なんだっけみたいな、どんぐらいの厚さが2時間なんだろうとか。
うわ、だってもう怖、そんなの
ねえ、びっくりするよね。
でもこうやって悩んでる間にも老化してっからな
そうだからもう本当に やり続けないと、多分そうそうそう、やり続けないと本当に脳みそストップしてから台本渡されたらパニックる、パニックというかもうなんか思考停止すると思う。
いやもうだから渡された厚みがあったらまずもう開くことすら不安になりそうだ、うん、あ、分かる、こんな分厚いのってなって、
分かる
ーっつって揃って開けて
でそれこそねセリフを覚えて、じゃあ、まあ、2時間丸々舞台、まあ、立つこともあるけど、まあ、そういう役だったとした場合の体力よ。
いや今やばいはずな。
もう一回多分深夜さんだって西町警察なり羽ばたき学園なりやってって言われたらどうする。
ちょっときついない
やマイクから遠すぎて全然マイク拾ってないよ今
どっか途中で寝かせる時間ちょうだい
休憩タイム、
うん、逆に僕やりますよやります、よろしくお願いします
その間それ逆に面白いな2時間公演で、主役が体力ないため一瞬だけ人が変わるけど同じ役ですみたいになったな、
めん
ど
くさ
当日でダブルキャスト、そうそうそ
う当日、う
ん、名札みたいにしててからずっと誰誰ですって。あということでね、
はい、まだまだちょっと早いけど、うん、CM 行きましてメールツイキャストを紹介していきたいと思います、はい、メールアドレスがorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に目標オリジンチャンプルー宛て、シアさん映画祭の記者会見どうでした、
あー
まで、メールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
CM です。
アルコール消毒も設置したし仕切りも作った、あとはお客さんが安心できるウイルス対策、どうしたらいいかな。
あなたのお店を空間除菌、除菌脱臭機ターン&ケイは独自の光触媒フィルターが空気中のウイルスをしっかり分解除去、店舗や施設を対象に初期費用0円でレンタルしています。レンタル料は月々税込み1570円、お問い合わせはフリーダイヤル 0120-390-233 またはネクシーズホームページまで。
うん、
はい、4月22日木曜日10時19分になっております。木曜日チンチャンプルやっております。
はい、よろしくお願いします。
ちょっとね、うん、今さら言うことでもないんだけど、はい、さっきともきがさ、はい、俺陽性になった時の話したさ、
は
い、
コロナウイルスのね、
うん、俺あれ一瞬聞いた時に、
フェアリーの
フェアリーのなんでともきいきなりファンタジー言い出したんかなってあの時ちょっと思ったんだけど、
多分ピーターパンだったからみたいな
俺陽性になったさって言った時に なんでいきなり
急なキャラ変更、
そこ行ったわけ。ああそっちのかと思って、その時は何も言わんかったけ
ど、あだからちょっと笑ってたんですよ。そうそう一瞬
なんで一瞬ファンタジー行ったんかな。あそっちのねって、
フェアリーじゃないですよ、
うん、フェアリーじゃない、はい、それだけを伝えたかった、
はい、ツイキャスの方たくさんいらっしゃってます、はい、ありがとうございます。芝居太郎博士さん、いよ、独身ラジオが始まるよ、たけしさんこんにちはと、キューグしかしのれさん、あれ荒垣さんがいる、
いるいる、
俺さん、ともきくんこんにちはと、
こんにちは、
秋山さんこんにちは、こんにちは、うん、お珍しい、キューグしかしのれさん、荒垣さんお風呂入ってこうねと、
いってらっしゃい、
珍しい、
しんさんに言うの、ちゃんとちゃんとちゃんとゴシゴシして、
芝居太郎博士さん、今年もゴールデンウィークはなしだなと、
なしですね、
そうですね、芝居太郎博士さん、急に身長伸びたらホラーだよってきたけど、なんか身長の話したっけ、
ちょっと身長伸びたら、
身長伸びたら、芝居太郎博士さん、妖精妖精妖精、あのフェアリーの妖精 と、自粛妖精の妖精と、うん、妖精所の妖精の妖精3つ来てますね、
はい、妖精さん、
妖精ってことがいっぱいあるからな、
確かに、沖縄大好きさんいらっしゃってますね、ありがとうございます、こんにちは、
はい、あの先週ね、はい、先ほどともきも触れたんですけど、はい、闘牛女子の沖縄国際映画祭の
記者会見によって舞台挨拶、
はい、舞台挨拶がありまして、うん、はい、出てきました。
あれは記者会見でもあるの、なんか質問されたりとか、
ありましたよ、なんかがっつり台本があって、
へ、
進める、
うん、
進行台本、
こんなのこんなの聞かれますよみたいな、
こんな感じです、立ち位置ここですみたいな、
へえ、
あちゃんとしてるんだってそこにって分かって、うん、アーサーとあのカナエと、
うん、
どうする何喋ろうみたいになってたんですよ。
質問内容も書かれてる、
いや質問内容はね、あのざっくばらんにこんな感じのこと聞く
かも、ね、まあ、見どころはとか大変だったところはみたいな、
そうそう、役作りなんかありましたかみたいなとかね、いっぱいありました、まあ、でもあの映画をね、あの完成初めて見たんですけど、すごく良かったです、さすがひとしさんだなと思って、うん、綺麗にまとめてました。
見てみたかったな、
あと松田監督、初恋くんの、
は
い、松田監督のやつも同時公開だったので、
はい、
俺なんかの前にやっててね、
聞くあかりの夜にだった、はい、
あの伝承菊の、
そうそうそうそう、
ブブさんが出てるや
つですね。あ、出てた出てた、はい、なんか嫌な役で出てました、
ね、その
告知でやって
た、面白かったです。
そうだからやっぱね、席数が制限されてたから見に行きたかったけど、ちょっとなんか抽選に申し込むのもなっていう、なんか、
あ、なるほどね、
そう、なんかね、あの、申し訳ないと言ったらあれだけど、なんかあれだなと思って、何かしらで見れないかなと思って、今ちょっと
動いてるんですか？
動こうかな。
いい、俺も見たい。
あの事務所のね、パンプキン君がね、
柳峰がね、うん、
頑張ってました、
ね、マネージャーが、
あの国際映画祭、あの午前中まで俺なんか関わってるから、
うん、
もう手伝いしながらいろいろ、
あ、向こう側の、まあ、そうそ
う、向こう側の運営も手伝い、夜がパンプキン頑張ってるねって言ったら、パンプキンって言わないでください。
もうそろそろ
リアルなトーンで、あ、ここで言ったらダメなんだっていうのは、いろんな人がいるから、
あ、
大御所の方とかね、
はい、
事務所の方とか、
の
なんでと思って、
パンプキンって名前はこのなんていうんですか、ラジオメディアだったり、まあ、動画配信の時の乗っけてる名前とか、そういう感じらしいです。
あ、そういうことだよ。俺はだからいつでもパンプキンでいたいのかなと思ったから。
まあ名刺はパンプキンじゃないからね、
演者ではないから。
パンプキンが、
まあ、キャッチーな裏方でもキャッチーな、ね、
リアルな感じになってますけど、ここでパンプキンやめてください。
そういうことだと思いますよ。しかもその映画祭だったじゃないですか、
うん、
先週だから、そのレッドカーペット歩けなかった
み
た
い
な、
は
いはい、さっきそのフェイスブックのね、あの去年のなんか思い出みたいなのとかをバーって今開いたら、ちょうど3年前の4月22日3年前の今日に僕レッドカーペット歩いてました。
あ、そう、私も出てきたよ、
はい、
4月22日、あ、今日か、
今日、
ちょうど3年前、
3年前、ちょうど3年前も雨降りでした、
雨降ってたんだね。
そう、めちゃくちゃ雨降って、一旦ちょっと休止しますってなって、レッドカーペット自体を、
うんうんうん、
雨待ちみたいな、で僕らその待機しといてくださいって言われて、もう 朝早くからあのヘアセットとかをして衣装着て FEC さんの事務所で待機して、
はいはいはい、
4人でひたすらトランプやって
た。あ、やってたね。迎え行ったもん。
ひたすら大富豪を4人で、なんかお前らその格好でトランプ触ってたらなんかやばいことやってるみたいな、
まあ、そうだよな。
あの事務所に来たハンサムの中澤さんとかに言われたりとかしながら、
なんかインスタライブかなんかやりながらやってたんだよね。そ
う、
やりながら
もうめっちゃ待ってるなっつって、で結局一応迎えに来てもらって、このレッドカーペット歩く、
うんうん、
このもう待機所みたいな、さらに手前のテントみたいなところに入った時にはもうなんか ラジカルさんもう行ってないですかみたいなこと言われて、えって僕が呼ばれてなくて待機しててって言われたんですよ。ちょっと待ってくださいねって、もうスタッフがバッタバタし始めて、もう行って行って行って行って言われて、もう本当に急遽なんか差し込んだ感じで俺ら歩く感じ。
あったね、もう本当に行ってすぐだった気がする。
そうそう、へー、このちょっと歩いて雨降ってちょっとストップしてみたいな、中断してみたいなのを繰り返しちゃったんですよ確か。
そうだから多分何組かは本当は一組ずつ行く予定だったのもちょっと一緒にしたりとかして、そうそう、多分もうなんか進行表もちょっとね分かんなくなってたのかもしれないけど、
そうだから普通に歩いたら1分ぐらいで歩けるところをなんか前の年に出た時はまあゆっくり歩きながらその沿道の人になんかプレゼントあげたりとかしてたんですよ、うんうんうん、それを この年も用意してたんですけど、しかも T シャツも作ったっつって、T シャツも配るからって言ってたけど、もうそんなのやめてからもうさっさと30秒ぐらいで行ってくださいって言われて、DJ 歩きでただ本当にただレッドカーペットの上
ヤンキーが歩いて、
はい、歩いてっただけみたいなぐらいバッタバタだったのを覚えてます。
ヤンキー紛れ込んだみたいな、
なんかこいつらみたいな、
まあ一応な、まあ、
ロケというかね、
いっぱいスタッフさんもね動いてたし、今回ちっちゃくやってたけどさ、結構スタッフさんいっぱいいて、なんかアワティーハーティーとかなんかバタバタしてやってましたけど ね、
まあ、ね、結局やっぱオンラインだったりとかもするしね、ああいう、まあ、それこそ内、ね、県外から来る人とかもいるだろうから、そういうところの、ね、まあ、手配だったりとか、うんうんうん、まあ、その辺はちっちゃくても大きくても大変なのは変わらないだろうからね。
だからさっきヒートも言ったみたいに、何かのきっかけであの世にまた、ね、東京都市が出ることがあったら、うん、ぜひ皆さん見てください。
はい、よろしくお願いします。
はい、3年前レッドカーペット歩いて、4年前は第2弾の CM 撮ってました。
あ、マイルドヤンキーの、
はい、
第2弾 CM、
はい、
あのベンチに座ってるんじゃなくて、あ
の階段のところで座ってて、もう4人以外のキャラクターが始めて、うどんちゃんとかが出たり、
お母さんが迎えに来るやつな、はい、
とかリストラのやつとかを撮ったのだから3年前4年前はもう連続でマイルドヤンキーの仕事ばっかしてましたね。
俺マイルドヤンキーを未だによ小骨が引っ
かかってる感じだよ。まだ言うか。
未だにだよ。
まだ言う。
もう終わったけど、
だいぶ
終
わった
よ。うん。まだ小骨に引っかかるんだよ、このマイルドヤンキーの言葉を聞くたんびに。
じゃあもう言わん。
俺は確かに分かってたはず
だ。マイク下ろすよ。マイク下ろすよ。これ以上言ったら。ちなみに4年前私あれだな、お笑いライブご来場ありがとうございましたって出てる。土曜日だったのかな。
そう、4年前はそのライブの日か、朝からその僕、うん、ルキ用の格好をしたりとか。
あ、そうだよね、いつもなんか国際あの映画祭とライブの日って被るんだよね。なんかライブの準備してる下でやってたりするよね。
なんかやってたりしてたね。4
年前あれだ、 CM じゃなくてその映画祭のイベントでライカム行ってますわ、そのキャラクター。
あ、ライカムね、はい、うん、
多分バンビーノさんと一緒だったんじゃないかな、ライカムは。
バンビーノってあの牛捕まえるやつ。
鹿
だよ、ね、
ダンソンですね。
ダンソン、はい、チャチャチャみたいなやつ、
ね、あの MC がタケトさんで、うん、はい、
いやまたね来年は大きくやって、
そうです、ね、
芸人さん見れたらいい ね、 ね、
なんか、たくさん方がな、ラジカルで呼ばれたいけどな、そのためにずっと髪残してるんだけどな気づいたらもうみんな髪型変わってたからな。
この前、小刻みプラスのさ、はい、に撮影で呼んでもらって、
あ、
うん、
はい、
きつねうどんで
ティルルの部屋
で、そうそうそう、で、入りでティルルで待ってたら、太陽くんとそよ風ちゃん、
はい、
翔吾さんと、はい、あと夏希ちゃん、
はい、
もう一緒で、
はい、
でめっちゃうどんちゃんと翔吾くんが仲良く喋ってるから、はい、なんだろうと思ったら、あ、そっかっつって、親子だっつって、
西洋のお母さんだ
った、ルーキーのやつ、ね、
はい、うどんちゃん、はい、
そうで、神谷さんたちとか小刻みさんとかが、はい、まあ、前の撮影がちょっと押してるって言ってちょっと遅れますって言って、はい、もうずっと、ティルルのこの控え室じゃないけどホールみたいなところでもうずっと4人でもう喋ってて、もうなんかこれだけでもうライブな、トークライブなんじゃないかっていうぐらい、もうなんか夏希ちゃんと、
え、どうだったの、その初ティルルの部屋だったでしょ、
うん、
芸人として
どうだった、書いてましたけどね、マネージャーの時は、
あ、そうそう、ドッキリ仕掛ける側で出て、
今からオンエアでしょ、
うん、
どんな手応えは、
分からん
一応ティルルの部屋は分からんす、
あ、本
当マジで分からん
分からん、だってなんだろう、なんでもうだって言ったら身内の方じゃないですか、小刻みさんとかも、まあまあ、そうそうそう、だからなんかこう あとはあれですね、このコントが終わった瞬間にどう喋っていいかが分かんなくて、もうただの劇団の人だった。
いやまあね、まだそれは
そうそう、他の芸人さんはアピールタイムみたいな感じで、はいはい、なんか他にあるって言って一発ギャグやってたりしたんだけど、もうなんか始まる前から神谷さんのディレクターさんに どうしますつって、なんかありますって言われて、いやー特にはみたいな、じゃあフリートークにしますかみたいな感じだったんだけど、一応なんかちょっと振られて、うどんちゃんがなんかちょっとやったけど、果たしてここは使われるのかみたいな、だこういうとこ強くしないとダメなんだなっていう、
まあ平番でというか、
そうそうそう、だからネタが終わった瞬間にもうなんか帰りたい。
小刻みプラスなんて、いかに小刻みさん2人と神谷ディレクターのおもちゃになれるかだと思ってるもん、僕らは。
そうだからまあその辺だなとは思う。
どんだけそれでキャッキャしてもらえるかというか、
うん、でもそれも含めてオンエア楽しみですね。
まあ楽しみですね。いや録画が失敗してなければいいけどな。
秋山はな、マネージャーのあのドッキリが一番楽しかったな。
俺だからなんだ、普通2週連続で録画できてなかったんですよ。
ああ、
ツイッターかなんかに書いたんですけど、小刻みプラス、しかも自分が出てる回
が2週、ピルルの部屋と、
そう、その前の、芸人ドラフト、
あ、ドラフトか、
あれ本当に30分前ぐらいに呼ばれて、ちょっとナレーションお願いしって言われて、
あ、芸人ドラフト見たな。
そう、本当にそれこそそのドッキリっぽい感じ、いきなり本当に何の予定もない日にそれこそ首里から電話来て、ちょっと今からティルル来れるって言われて、えっつって、ちょっとナレーションお願いしてんだけど今何してるっつって、すぐ来れたらお願いしたいっていうことで、あ、一応行けるよっつって、あ、じゃあお願いねっつって、何分ぐらいで来れるとかって言うから、ちょっと急ぐわっつって
ガチャッと開けたらいるんじゃないかみたいな、
今どこにいるって言われて、今家の前ちょうど出てて今帰ってきたとこだなっつって、だから俺今家いないけど大丈夫かなとか言ってでも一回ちょっと荷物だけ置いて行くわっつって、家の前に誰もいないし、あれこれ違う形のドッキリかなと思って、
あ、ドッキリだと思ったわけ、
そうそう、
だから、あ、そうだからうちらが前が、
あったね、
そうドッキリって 1時にティルル入りって前日に連絡しといて、で、まあ、ドッキリで、まあ、12時ぐらいに電話して、今どこにいるって言って、いや家ですけどって、なんでつって、で12時に変更になったさって、昨日連絡したよって言って、ですぐ来てって言って切って、まあ、何分で家出るかガチャって開けるかっていうのを競うみたいな、はい、があって、
そうだから、それの類の新作かなっても思ったぐらいだったけども、とりあえずでも20分ぐらいで、2、30分ぐらいで行ったんですけど、行ったら本当にただただ普通にナレーションお願いされ
た本当にただの仕事だった、
ね、だってそれこそ神谷さんと佐根さんにもその現場で言われたけど、ドッキリと思ったって言われていやめっちゃ新作かなと思いましたよ。
もうね、私ができないからね、私から電話来たらもう確実に嘘だ
から、今首里代表になってるしみたいな、うん、
ありえないことではない、
そうそう、だから本当にびっくりしたんだよ、ね、でその録画が残ってなくて、いまだにだから僕見れてないんですよ、その2つ。
いや面白かった
よね、募集中ですまだ。
あ、でもトモキは現場で見てるもんな、
まあ、現場で見たんですけど、ね、どういう感じで作られてるのかとか、あと自分のティルルの部屋でのネタとその後のだからアフターのやつ何が使われてるのかが分からないんで、
あ、そうそう、だからほらトモキがなんかオンエアがあれば出てますみたいな感じだったから、はい、これネタ自体カットされることもあるんだと思ってい
やネタ、じゃあなんかティルルの部屋みたいな感じのやつを、あ、神谷さんのこのツイッターをシェアして言ったんですけど、その今週の分カンパケたみたいな、
うーん、
今回も面白いメンバーでみたいなので、なんかそういえば この時期ぐらいにティルルの部屋出すって言ってたけど、あれ俺がこの間撮ったやつなのか、それとももう一個前に撮ったのがあるんかなとか思ってて、はいはいはい、どれか分からんかったから、まあ、自分
で書いたんですけど、まあ、ああいう書き方したみたいな、いやだからね、今週
来週ぐらいじゃないの大体。
いや
今週
どんなかな、あ、でもなんか4本撮りぐらいしてたって言ってて、うん、でなんかあの放送何百回記念みたいなのもあるみたいで、まあ、まあだから、そうそうそう、ちょっと気長に、まあ、なかなかね今多分毎週集まってロケとかができない状況だろうから、うん、そうそうそう、まあまあ気長に待ちながら、まあ、今週末あとはお笑いライブか、
そうですね、
になりますので、
もう明後日ですね、
今回も生、
生、今回もそうですね、劇場でも天物熱でできなくて、生配信のみのライブになるんですけど、うん、もう芸人もその、まあ、事務所からの配信なんですけど集まれないんで、他の芸人はみんなネタはもう収録して、それを新ネタなので、
そうそうそう、新ネタを撮影して、
はい、
配信で、聞く一文字、まあ、はい、復活とデビューの、聞く一文字と鈴川サーキットは生ネタ、
はい、
あの稽古場で、
はい、再、まあ、
結成はね、うん、あれなのであ
れで鈴崎と僕ら聞く一文字が、生ネタで事務所からネタをお届けします。多分 MC もチョメさんと
あって言ってた、ともきと、
うん、はい、ですかね。
しかし聞く一文字って名前かっこいいね。いやいや、オリジンで初めてじゃない、漢字でやるの。
そうっすかね、
大体、
まあ、漢字とカタカナ、
ね、カタカナが
はあり、あったりしますけど、
聞く一文字なんか漢字って聞かんなと思って。
まあまあ、
うん、あ、キャンキャンさんが昔漢字でキャンキャンやってたよね。昔キャンキャン
ですよね、沖縄の時は、
うん、あと何だろう、
キャン岬のキャンね、
小刻みリップノーブレ
リップはもうオリジンじゃないよ。
上から言ったらなんかそんな感じになっちゃった。
そう、もう癖で出ちゃう。
癖から、ま、癖になって出ちゃう。
確かにあんまりないですけど。
ないよね。
確かに、何やんの、漫才。
漫才かコントか、まあ、昨日ツイッターに書いたんです
けど。いや、どっち。大塚愛のサクランボかじゃない。は
い、いやでも楽しみですよね。ユージの復活っていうのがまたね、素晴らしい
ね。変わらないから最高なんですよね。うん、今回のその配信チケットは、うんうん、まあ、いつもと同じ2000円。うん、になるんですけど、今回そのデビューの聞く一文字と、再結成というか活動再開の鈴崎の応援セットっていうものがあって、うん、チケットの、うん、購入方法で2000の視聴チケットプラス、あのグッズで作った缶バッジのサイン入りがセットで3000円とか、うん、で売ってますので、そちらの応援セットの方もぜひよろしくお願いします。はい、
購入が4月24日、はい、ライブ当日の12時まで、
はい、お昼12時、ね、
はい、お昼12時までになりますので、はいはい、よろしく、ベースの方でね、チケット購入ができますので、よろしくお願いします。URL はそうですね、
SNS に載ってたりとか、オリジンの公式 LINE とかで、うん、配られてるので、そちらチェックお願いします。
あとは今週で言うと、あれですね、あのサーキーの、うん、まあ、今週というか先週というか、
はい、
そうそうそう、
ね、
YouTube 生配信してて、うん、ちょっとまあバイト中だったんですけど、もうごめんなさいって言って、音出さないからって言って、もうずっとこのなんつうの、あの目の前に携帯だけ置いて、あの映像だけこう見ながら、見れるときは見ながらみたいな感じで。
そう、俺も結果飛び飛びでしか見れてないから、まだ全部はちゃんと見れてないから、
全部は見れてないんだけど、なんかいいなと思って、うん、
なんかそのオリジンの生配信に司会やってる知念田さんが映り込むのもなんかいいなと思って見てましたね。
綺麗でしたね、
はい、
綺麗だったね、うん、やっぱ変わるね、
うん、変わった。なんかその前の日かなんかのツイッターに上げてたのもなんかめっちゃ可愛かった。
なんか新郎新婦の新婦さんっていう、本当になんていうの、オーラ
花嫁さんのね、うん、まあ、幸せなオーラとか、
変わるんすかね、
なんか変わるんじゃない、普通に多分綺麗に撮った時よりも、そういう華やいだ時の雰囲気っていうのがやっぱあるね。ちょっとね、それはプラスされてるな。
いや、なんか
もう神父ですっていうモードに入ったら変わるんじゃないです
か。変わるんだろうね。だからほら、女性は恋したら綺麗になるっていうさ、
うん、
あんなのと似てるもんなんかね。
それのまた二段進化ぐらいの、
二段進化ぐらい。
いや、うん、いいな、結婚式をあげたいな。
あげたいんすね、
結婚式をあげたい。
お前なんか意外にやらしそうにないタイプだけどな。
うん、っていうか、なんか、なんていうの、お色直ししたい、ドレス着たいとかじゃなくって、なんていうの、騒ぎたいじゃないけど、っていうのと、一個は親に、一個のこの演劇見せるじゃないけど、沖縄の披露宴、沖縄の披露宴ってこんななんだよとか、はい、まあ、言ったら芸人とか役者ってこんななんだよみたいな感じを見せたい。
まあ、イベント。
そうそうそう、一つのイベントとして。
まあ、人生の最大のイベントみたいなとこもあるけど。
そう、だからお色直しとか、キャンドルサービスとかは別になんかそんなにあれはないけど。
いや、でも見たいな。ヒートの。
花嫁姿？
いや、花嫁姿っていうか。
いや、だからその新婦になった時の、その。
そうそう。雰囲気とか、
し、私新婦ですモードに入った時の、
あ、だから、
あの、だから入場ですって言ってさ、あれが
バンって
開いた時のお前の顔とか、たたずまいがあれ大体半分に分かれるんだけど、結婚式で働いてたんけど、大体が緊張した面持ちで来るか、最初からよーみたいなテンション、こっちの方が一応は乗りやすいと思うけど、あまりこう綺麗に収まらないっていうか、最初の一発目だから、
あ、もうね、こっちも盛り上がっちゃうっていうかね、お客さんもギャグに走っちゃうみたいな。いや、でもあれじゃないですか、新郎新婦入場なのか、両親と共に入場なのかとかじゃないですか、どに変わるんじゃない、
あ、
親と一緒なのかとか、
あ、
じゃない。
どうなるんだろう、
ね、どうなるんだ
ろ
う、
ね、あれだよ、あの職場、職場代表挨拶深夜さんだよ。
大、
あ、そうなの、
頭だから。
だって劇団の頭でしょ。
俺、お父さんとお母さんと同じ席に座るわ。
なんでよや。
なんで親族
好きや。俺がホストするわ。
いやだ、あること。
お父さんとお母さんと兄ちゃん、姉ちゃんぐらいだろ、来るの。
まあ、兄ちゃん、姉ちゃんが結婚してるから、多分そっちは家族で来るだろうけど。
取り分けとか、あのちゃんと、大きいフォークとスプーンの
やつ。でやるよ、
スタッフさんかなと思う。
みたいに持つやつ
ね。まあ、でもそれこそね、沖縄の結婚式慣れてないから、あの、ほら沖縄の結婚式って、まあ、場所によるけどコースじゃなくて中華みたいな感じで取り分けじゃん、ね、あんなん慣れてないはずだからね。
ほぼあれ、
あの、まあ、乾杯前から始めるとか、
うん、そうだからサーキーの披露宴見て思ったけど、
うん、
沖縄の披露宴に慣れてるから、
うん、
うわやっぱ人少ないなって思ったけど、
ああね、
まあそうだね、
普通の県外の人が見
たら、県外の人がね100人って言って、
いや全然密じゃんみたいな思うんじゃないかなと思ったの。
そうそう、だからあのコメントっていうかチャットの方にもね、はい、あの100人か少ないなって書かれてたけど、うんうんうん、いや内地だと普通だからみたいな。
そう、
普通100人だからみたいな
思われそうな感じだったな。
そうそうそう、
だからちょっとその辺面白かったのを見てて、
そうだからああいうなんか、え、なんていうの、ちょっとなんていうんだろう、出し物を多くしたエーサーだったりとか、うんうんうん、ああいう獅子舞みたい、そうそうそうそうそう、余興を多くしても、だから自分もあんまお色直しとかで席外さないでずっと席で見てたい。
あ、うん、それもありかもしれないです。
そうだね、お色直しなしっていうのもね、
ドレス一択で、
一択、
旦那さんだけお色直しして。
では旦那さんだけお色直しです、
いってらっしゃいっつって、
めっちゃ前のめりで余興見てる。
その間大勢の席行って飲んでるよ。なあれだよ、なんか最初はなんか言って、昔言ってたのは司会を友樹と深夜さんにお願いするよって言
ってた。ああオリジンチャンプルー、ね、
そうそうそうそう、オリジンチャンプルーで、
そしたら飲めんからな。
そうそう、なんか手言われた気がする。
飲みたいのもあるでしょう ね、 一応それ飲まないと挨拶できないみたいな話も言ってたから、
司会もあるし挨拶もあるし、いいな、
まあ、だからそうそう、だから
楽しみね、本当楽しみにしときます
よ、はい、まあ全然予定ないんですけどね。びっくりするぐらい。
はい、というわけで、じゃあまた一旦、CM の方行きまして、メールツイキャストをまだまだ紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM です。
島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、島マース本舗株式会社青い海。
ベンビーと
ステレガカメ太郎の
うちなぐち NOW。 さあ本日ご紹介する言葉はこちら、ニーブヤ。
ニーブヤ、
はい、出ましたニーブヤでございますが、ニーブイというですね、眠気という意味のうちなぐちがありまして、これに ER をつけてニーブヤ、しょっちゅう寝てる人とかいう意味がございます。さあそれでは早速こちら使い方見てみましょう。ニーブヤドラクエ編、よーし体力も満タンになったし出かけるぞ勇者カメ太郎。
あ、分かった。
いきなり敵だ。よーし、まずは相手を眠らせる呪文ラリホーだ。えい、ー、ラリホー。くっ、畜生、全然眠らねえ。今日のためにたっぷり睡眠とってあるなこいつ。わ、しかもラリホーを唱えやがった。おい亀太郎、起きれ。おい、いや宿屋から出たばっかりぞ、起きれ。
あったごはん、
ニーボヤーや。
はい、4月22日木曜日17時43分になりました。木曜日にジャンプやっております、
はい、ありがとうございます。ツイキャスの方で、はい、芝居太郎博士さんが、うん、鍵屋で風と勝ち足がなかったなと、うん、あのさっきの披露宴、まあまあまあ、なかなかね、勝
ち足はできないだろうな、
うん、芝居太郎博士さん泣いてしまうなと、秋山の披露宴で。あ、泣く？シアさん。
いや泣かない。
泣け。
逆にちょっともう終始ニヤニヤしてるかもしれない。
してそうだな。
いやでもさ、泣く人いるかな。
いるかな。
私もでも本当にさ、もう年取ったなと思うけど、あ、新郎が知り合いだったら多分泣かない。
多分ね、ヒートは自分で泣いてると思う。
あ、結構花嫁で。
うん。あ、なんかお前はそんなんていうの、この思い入れがある人だから、ありがとうとかさ、そういうのが溢れてさ、もうずっと泣いていそうなイメージはある。で多分今こんなって話してても、
そうそう、今もその周り の、 その一緒になんかよく遊ぶメンバーとかさやかさんだったりとか、 あのメンバーがヒートやっとだねみたいなので泣いてたらもうつられて泣くと思う。
泣く理由やっとだねなんだ綺麗だねとかそういうんじゃないのやっとだねって
トモキもさ結婚式参加したことあるでしょ、
はい、ありますあります
泣いたことある？
え、
人の結婚式 で
参列してからとかですか、うん、ないですないです
ないよな男の人ってだからね基本ねあ俺一回あるんだけど、うん、職場で働いてて、うん、これ前も話したから、花嫁のおし手紙があるでしょ、
はいはい、
最後に両親やる手紙、うん、でこの花嫁さんの弟が深夜って言ってたと、うん、花嫁の弟さん
弟さんの名前が深夜だった、
う
ん、
で花嫁は母子家庭で育ってたと
はいはいはいはい、
でお母さんに向けて手紙を読んでたうんもう号泣しながら、はいはいはい、今までありがとうと、うん、弟の深夜と一緒にみたいな私たちをここまでみたいな、うん、これ聞いてなんかね刺さったんだよない
やなんでか俺同じ名前で呼ばれた気がしたわ
そうそうそうなんかこの境遇もちょっと似てたから
ああ
と思って頑張ったな
私もう最近もうそれこそ扉バーンって新婦が知り合いだったら扉バーンって開いてドレス姿見た瞬間にやばい
マジ
あでもなんならサーキーの挙式見てもうバイト中ちょっとやばかったもん
どこで泣くの
でもやっぱあれよその前に
どこで泣くのって
その前に聞いてたらよなんかこの結婚までにちょっと大変なことがあったとか聞いてたら泣きそうにはなるよかったねって幸せになるんだねってなる
すごい、ね、あでもなんだろう俺が今まで行ってた披露宴ってこの同級生のがやっぱ圧倒的に多いんですけど、うん、20代の頃に行ってるので24、5ぐらいから
若気の
そうなんかうわーってなる感じの披露宴しかなかったというかだから泣くとこがないというか
でも確かに20代の時に参加した結婚式はそんな泣いてない
そうだから今のところ全然ないっすねで30代になってからはもうほぼ今行かないのであ
とはなんだ誰だろうでも最近の披露宴上のなんかなんていうの先輩の披露宴、うんうん、キャンさんのに呼ばれたりとか、うんうん、お仕事関係でこの演劇で知り合った方で自分より年上の方のは泣かないかな新郎側でしかも呼ばれてたりするから
なるほど、ね、
あでもだからそれこそ披露宴の司会やった時とかは、うん、ちょっとグッときたりとかしますね
あそう
全然知らない人の披露宴でも泣くよ
だからやっぱそれこそやっぱ新婦の手紙とかで正直だから同級生の披露宴行くじゃないですか、うん円卓に座って酒飲んで、うん、参加してるじゃないですか聞こえないですよみんなわちゃわちゃしてるから、うんうん
あう
ん、
そうだね
司会席にいると、ねうん、全部聞こえるじゃないですかもう真横にいるから
フィルターがないもんな、はい、もう直だもんな
それ聞いてるとちょっとあってなるけどいや司会として泣いちゃダメだというかこの一人だし俺司会するときしっかりしなきゃではないけどそれでグッてこらえる部分はありますけどね、ただあゆむさん芸人はノーブレさんはブーブーさんがしたたか泣くらしいですね、司会やってる時
でもちょっと嬉しいかもね2人いてどっちかが進行してくれるんだったら、はい、片方が泣いててもちょっと嬉しいかも
まあねお願いしたから
そうそうそう自分が好きで
気持ちがあるな
そうそう、ね、ノーブレが好きで司会お願いして、うん、ブーブーが泣いてたらちょっとそれはそれで嬉しいかも、うん、なんかあそんなになんかこう親身になって司会してくれてるんだなっていうのはあるかも
だからその花嫁の手紙跡からもうお開きで花道作って退場するまではちょっとまあ言ったら厳かな感じでやらないといけないけど、うん、そこまではもう泣き止んでるとは思うけどそこまでもし泣いてたらそこで突っ込めはしますからね
だからもしかしたらほらね金城理恵さんがするかもしれないですが、はい、一応まだ今予定ないですよあまあコロナの影響もあって
式を挙げるかもしれない
そうそう式をねまだ特にはいはい、いつかもしかしたらやるかもしれないみたいな話を聞いてて、うん、
俺リエだったらちょっと来るかもしれない
そうそうだからリエさんの
俺もう20年来の知り合いだからね、うん、あるなあるわ
これはあるぞ
じゃあ秋山もあと10年後に結婚したらシアさん泣くってこと20年来の付き合いになるから
シアさんもその頃には年齢重ねて
るから涙もろくなってる
涙腺崩壊してるかもしれないからあるかもしれない
じゃあ
近所
リエの結婚式の時は深夜さんに1台カメラ置いとこ
配信もやって
どこで泣くかみたいない
やでもリエはありそうだ なんか
いやでもだからそれは今の状態でありそうだなって予想できるじゃないですか、うんうん、現場行ったら本当にガチガチに緊張して挨拶しないといけんってなったら、うん、その緊張ほぐすために飲んでベロッベロになってる
可能性もある
それはやめさせる。
プラスこれで今この3名で話してるでしょ、うん、挨拶俺がなかった時に2人がどう思うのかなっていう緊張もあるよね。あんなに頭だから挨拶あるかもしれないって全然俺に振られんかった時、
だから 劇団の、ね、
俺はどんな顔して2人にさ、うん、お疲れってやればいいのか、
まあ、まあ劇団の頭だけど、うん、まあ、事務所の代表で言ったら首里之助とか、
まあ、首里とのこのつながりよりは、まあ、ヒープーさん
もあるし、そうそう、ひとしさんとか現会長とかになるかもしれないから、まあ、そこはね、
そっちにお願いするんじゃない
か、ね、まあ、言ったら、
でもリエのは
深夜さんの方が年下、リエさんからしたら年下だから、うん、まあ、深夜楽しんでになるかもしれないし、
あ、なるほど、
そうそう、代表じゃなくてみたいな。
いや、リエやらんかな、
見たいね、
見たいな、
ね、見たい。だからもし指揮しないで写真撮りだけってなっても見に行きたい、ちゃんと生で花嫁姿見たい。
あ、新婦モードに入った。
そうそうそう、リエさんを。
でもリエが一回本気でセルフの写真集出したさ。
出してはいない、出してはいない。
自分で作ったやつ、台湾で作った、
台湾で半ヌード、うん、セミヌードみたいなやつね。
あれ見てるから別に、あの、
あれはまた別でしょ。違うさ、幸せ度が。
だから一個上じゃないですか。
あ、一個上か、さらに一個上か。
新婦モードはもう最上級ですから。
いや、見たいな。トモキは L 誰か、まあ、オリジンメンバーでもだいたい男だから結婚して泣くってないと思うけど。
俺あるかな。
お世話な、まあ、同年代も多いし、まあ、泣く。
それこそ学生の時 の、 そのもう高校の時にずっと遊んでたやつが披露宴あげた時僕司会やったんですけど、それも別に泣きそうとかはなかったですね。
男性同士なのかな。私だから下が結婚しても泣くんじゃないかな。なあ、ミーカーとかナオタカとかが結婚する時も多分泣くはずよ。
なんかすごいな、泣くってすごいな。
でもお前な、だんだん涙もろくなってる。それこそ大勢入った時10年前とかは
泣いた、
なんつうの、泣いたせん、どこで泣くわ。なんつうの、泣くキャラでもなかったし、なんか人前で泣くなみたいな感じだったけど、だんだんだんだんもうどうでもよくなって、H2O の卒業式とか毎回泣いてるから、人前で。もう隠さなくなった。
いや、H2O の卒業式とか、俺もさすがによ、ちょっとグッと来てる場合よ、普通でね。もう本当泣きそうだわけ。だからもう喋らんようにとか、やるんだけど、だってあれはさ、高校生から知ってるさ、入りたてから、ほやほやが、卒業してもう一丁前に一人前になると。その過程を知ってるから、なんかね、しかも3年間しかできんから、演劇生活、ね、彼らとは
1年生から入ったらね、
あ、もうこいつらと一緒に作ることないんだなと思うと、やっぱ寂しくなる泣きはあるよね。
うん、だからだんだん H2O、 もうそれこそ立ち上げメンバーだから、それこそこの前一緒にやったのすけとか、うん、末吉玲香の卒業式の時は、はいはいはい、に初めて多分大勢メンバーの中でもなんか前で、あ、やばいってなったわけで、そっからちょっとまあ離れてたのもあって、で戻ってもう34とかとかに、それこそカノンの1個前ぐらいかなに戻ったりとか、もうカノンの卒業式が一番やばかった。
カノンはな、
そう、
も
う
カノンのやつはみんなやばかったよね。
中学の頃から知ってたし、でもうなんつうの、多分お客さんとかは感動的なシーンで泣くじゃん、
うんうん、
なんかなんでうまくできないのみたいな、カノンとかが泣いてる時に泣くんだけども、全然関係ない笑いのシーンで号泣してるわけ。もうなんか全然、もう全然何の感動もしないところで、みんながキャッキャキャッキャしてるのを、あ、もう今日で見れなくなるんだと思って、もう大号泣して、
まあ、泣くも踊る時ってそうだよね、笑ってるだけでさ、あ、もうこの笑顔見れないんだな。
そうそうそう、
も
う
泣くもんな。
でも
泣くモードは
そのモードに入るのが、うん、ふとした時に入ったりするじゃないですか、うんうんうん、だから分からんから、もう想像できないというか、自分でも
逆に言うと、モッキーなんかもうお笑い芸人っていう、はい、自分のほらあれがあるさ、もう、
まあ、フィルターみたいな、
フィルターが、うん、だからあえてもう泣かないって染み込んでんじゃないの。いや、そういうモードに入らないようにとか
っていうのを持ってはいますけど、だから俺リップの卒業に関しても現場いたら泣いてたんじゃないかなっていうのはちょっとあります。
あれ今だから言える話で、誰かな、現場で泣いてる方いたの、芸人さんでも。
いや、どうなんだろう。
いや、
そうでもない、まあ、明るく終わった感じ。
泣き、あ、デコリンさんが引くほど泣いてたけど。なんでかいやつって、そんなに付き合いないだろお前。だから深い付き合いのメンバーは多分、まあまあ、江守が言ってたけど、本人で、うん、なんかうるっときたけど、サーネーさんがなんかその時ちょっとなんか変なこと言ったりとか、うん、言ったりして、引っ込んだりとかしてとかっていうのあったけど、うんうん、サーキーは多分ネタの時私の後ろにいたけど泣いてたんじゃないかな。私もみんな、うん、笑い泣きしてたけど、見ながら、
だからそばショーも現場いたら絶対泣いてたと思う。
うん、あ、そうね、あいつも涙もろいからね。
あいつはすぐ泣くから。
そうそうそう、だからもうだから泣こうって決めて泣いてるのもちょっとある。もうなんかいいやみたいな、
うんうん、
もう卒業式だし、なんとかでも泣こうっつって、
それこそだから俺そのリップの卒業現場いなかったから泣けなかったですけど、その後に来た2人からの LINE 来て家でひっそり泣いたではありますけどね。
本当、
あちょっと私もさ次の日ぐらいに送ったわけ、もうちょっと、はい、ごめん個人 LINE 送らんこと思ったけどつって、ありがとうねって言って返しに、はい、あもうなんかでも気軽にもうこうやって LINE できないんだと思ったら、なんかな号泣はしなかったけどはぁってなってた。
いや俺はまだからそれはいい返事をくれたのプラス、うんうんうん、そのやっぱそこに立ち会えなかったっていう悔しい涙的なのもあったと思う。
一通メール来てます。
はい、
ちょっと 早読みしましょうね。劇団オゼの荒垣さん、劇団オゼの秋山さん、劇団オゼではないともきくん、劇団オゼの大城熊さん、お疲れ様です。九九しかしの俺、略して九九しかしの俺です。
よし
いや略してないって言って。ところで皆さん、かなり意外かもしれませんが、九九しかしは一足を先に先っぽが湿っています。にりさて、下っぽい話はこのくらいにして。ところでパーソナリティの皆さん、生放送お疲れ様です。
最初
に言ったね、荒垣さんもラーメン屋のバイトお疲れ様です。
いや
お疲れ様です。ところで今日は久しぶりのメールです。遡ってみると1月28日ぶりです、さて今ヤフオクで入札してます、うん、プレオの社交長を狙ってます。今のところ4万6000円で負けていますが、残り20分あるので寸前に勝負をかけたいと思います。4万7000円で落札できるといいな、うん、ところでその車落札できたとして、はい、僕のプレオにつけられるか分かりません。なぜならホイールが 6.5J なので、まあまあ、内側のクリランスが微妙なのです、うん、ホイールとストラップが干渉するかもしれません。荒垣さんついてきますか。
いや今回ついていけないな。
そうですか、それはもう罰金ですね。
なんでよや。
荒垣さんの原付に車高調つけてみたらいかがですか。
どうなるバーソーしたら分からんよ、
さてどうでもいい話はこのくらいにして、うん、今日は皆さんと同様朝から仕事しています、うん、そして朝の仕事まで仕事できずごめんなさい、ちょっと時間的にあれなので休具しかしのあれでした。かっこさっきチャズということで、すいません、すいません、
早足になって、また来週ちゃんと読めたらいいですね、うん、はい、というわけで、本日の木曜人チャンプル以上でございます。また来週
ありがとうございました。